以上、杉本安永の言いたい放題でした。
はい、
流す話でしたかね。
まあ、ね、そういうことになりますね。お上手です、
はい、じゃあ次も流れるような、流星のごとく、
はい、
本日のゲストはネパール大衆歌謡歌手スンダリ・ミカこと高木ミカさんでございます。流れたでしょう。
綺麗に流れましたか。ちょっと今耳を疑いました。
今手元にね、紙を置いて噛むかなと思ってたんだけど噛まなかったでしょう。流れる
ネパール、
ネパールからなんですよ。私ね、ネパールどこにあるかまだよくちょっと分からなくて、前田さん分かります？ネパール、
いやピンとこないのでお聞きしましょう。
インドのではこんばんは、高木ミカさん、
ネパールの位置さえわからない人とネパールの話をするっていうことがもう、ね、超緊張していますけど、
本当にも
申し訳ないんですけど、
は
い、
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でネパールっていうのは、はい、周りの国でいうとどのあたりと考えたらいいんですか。
あ、まあ、インドの上、中国の下、はい、でブータンの隣、うん、パキスタンの隣っていう、はい、あとはそれぞれの国は地図で調べてください。
今皆さん方多分頭の中にね、地図帳とか地球儀どっかないかと思ってね、こううろうろ、ね、してる。
インドの上が一番大きなヒントかなという気がしまし
たね。かもしれませんね、なるほどね。
ネパール何歌手っておっしゃいましたっけ。
大衆歌謡歌手です。
つまり歌手の方なんですね。
そうです。
今なんとなく聞こえてる、機内で聞こえてるのはこれはミカさんの声
です、ね、はい、私のアルバムの中から流れている曲です。
で今日はその歌のご紹介で登場されてるというわけではないんです、
まあ、歌は YouTube とか、時間のある時にゆっくり聞いていただいて今日
今日は
サバサバしてらっしゃいます。
はい、ネパールの魅力を、知ってもらえる旅に関する、ご紹介で
行きましょう。前澤さん、行きましょう。いつあるんですかね。
2017年の3月3日に、ね、はい、出発する予定で、ね、9日間のツアーを、ね、もうガツンと組む予定というかもう組んだので、はい、ぜひ岡山からもですね、ガツンとグループで、行きましょうよということをちょっと訴えに来ました。
あ、そうです。なるほど。ミカさんもともと岡山の方ではない。
岡山好きでよく来るんですけど、実は関東が出身で、
はい、で今は ネパールカトマンズに住んでらっしゃる。
住民票はカトマンズにありますけど本籍は神奈川にあります。
あ、そうですか。ネパールってどんな国なんでしょうね。
ネパールっていう国は本当にいい国ですよ。楽しいですよ、美味しいですよ。
行ってみたくなりました
それだけで、じゃあ行こう、はい、
ね、その、ここにも案内があるんですが、ネパール震災復興支援ツアー9日間、寺子屋プロジェクト支援、
はいはい、寺子屋プロジェクトっていうのはどういうプロジェクトかっていうとですね、2015年の4月25日にあったネパール大震災の復興支援のためにですね、まず子どもたちの教育、はい、遅れた教育を震災のために遅れてしまった教育を支援しようということで、避難してきた子どもたち の、 補習塾を、はい、始めたのがきっかけです。それは去年2015年の8月ぐらいから始めました。それで現在はその避難してきた子どもたちはそれぞれ の、 被災地の現地の方に戻ったので、継続して地元の子どもたちで特に貧困の世帯もしくはお父さんお母さんが病気で収入があまりないとかそういった子どもたちを対象に30人ぐらいの子どもがこの寺子屋、学習塾っていう無料の学習塾に通っています、
はい、
でその無料学習塾の運営費を捻出するために、継続可能な方法というのがあるのであればそれを実践しようということで寺子屋鉛筆プロジェクトっていうのも、並行してやってます。
今ね、皆さん方にはちょっと見えないのが残念なんですが、私も手元にこの鉛筆を1本ね、鉛筆が1本あるんですか、
それなんでできてると思いますか。
何なんでしょうね。よく見ると
鉛筆は普通はでもメッキですよね、
新聞紙。
そうです、はい、再生新聞紙で作られています。真ん中に 2B の芯を、はい、入れてですね、巻いて機械で巻いて、
機械で巻いて
天日で干したものを鉛筆として販売しています。
これはその表面に1枚新聞を巻いてるだけではなくて全部新聞
紙、芯の周りが全部新聞紙巻いてる
んですね。そうです、
そうなんですね、
はい、もちろん削れますよ。 あ、普通 の、 あの木の鉛筆のように削ることができて、それで削りカスがラーメンのようにこうニュルニュルニュルニュルと出てくるっていうのが面白い。
はあ、なるほど。
氷河です。
これあの例えば日本でこの鉛筆を買うとしますよね、はい、そんなにお高いものじゃないと思うんですが、
はい、
でそのお高いものじゃないという感覚でもネパールにそのお金を持っていくとこれ相当な価値になるんじゃないですか、
は
い、
まあそうですね、価値としてはあのよく言われているのは日本のお金の10倍ぐらいの価値がネパールにあると言いますけれども、でもまあ、 あのこの鉛筆を販売したりもしくはその募金のノベルティにしてもらうということで、ただあの上げるだけで、あのお金をあげるだけじゃない支援っていうものを、はい、あの仲介してですね、相手の、まあ、今の現状を思いやるとか、これはどういう状況で作られたんだろうっていうことを思ってもらえるような、ご縁を感じてもらえるようなあのアイテムということで、あの縁、ご縁の縁と筆と書いて鉛筆っていう、鉛筆ですね、そういうネーミングにしてます、
うん、よく見たらそう書いてますね、
はい、でだから鉛筆プロジェクトと寺子屋プロジェクトにもし興味がある方がいたら、いろいろどんどんアイデアを出してですね、私たちと一緒にプロジェクトを盛り上げていきたいと、でそのために現地をまずは見に行こうじゃないかっていうのが、はい、来年の3月3日から予定している9日間のスタディーツアー寺子屋プロジェクト支援なんです。どうです、行きたくなりますよね。
これやっぱり時間を作って行きましょう、はい、行きましょう。
ツアーは現地ではどういったものを見て回るような予定になってるんですか。
世界遺産の清掃活動をしたり、はい、あと女性農業組合 の、 あの方たちと一緒にその村の、まあ、継続的なあの支援のため の、はい、あの活動のこう相談をしたりとか、そういった、まあ、あのこととか、あと現地の公立小学校に行って模擬授業をしてもらったり、はい、一緒に子どもたちと遊んでもらうとか、あとマイクロファイナンスっていう、まあ、日本にも昔頼もし校というものがあったと思いますが、お金の貸し付けをしてくれるそういう銀行があるんですけども、うん、はい、その銀行の人たちと一緒に今ヤギ銀行をやっていて、ヤギの貸し付けをしたりしてます。
動物のヤギですか。
はい、そうです。そういったそのネパールならではのですね、あのこう自立支援 の、あの在り方みたいのを勉強したり、そういうこともありますし、あともちろん環境に関することっていうのを実際肌で感じてもらえるようなアクティビティも用意しています。
なるほどね。
確かにこれあのどんなに興味があって個人的にネパールに行ったとしても、そこまでのものっていうのはなかなか ね、見て回れませんもんね。
そうですね、ぜひあのまあ、大学生を対象にした体験型のツアーではあるんですけれども、はい、もちろんあの自分の身も心も大学生以上にあの好奇心に満ち溢れているあの皆さんの世代でも、はい、私はちゃんとご案内できる自信がありますので、ぜひあの参加してみてください、
はい、さあこのお話でちょっと気になったなと思う方は、はい、まずはどうやってこのツアーのことを調べる、知ったらいいですか。
はい、ですね、あの岡山で活動しているダフェプロジェクトという、団体があるんですけれども、その、はい、団体の、連絡先ご紹介しますね、はい、岡山市北区本町 6-36 第1セントラルビル4階、にありますダフェプロジェクト、はい、電話番号 080-4267-4789、 080-4267-4789、 こちらに、電話して聞いてくださってもいいですし、また、はい、あの検索サイトで、ダフェプロジェクト、はい、ネパール支援活動っていう形で検索してもらえると、うん、あのいろんな情報が出てきます。
そうですか、
これはもう行ってみたくなりました ね、
空尾さんと行くネパールツアーみたいなね。
サンマも行くかもしれない
です
ね。サンマはいいかどうか、
はい、ダフェプロジェクトという名前でぜひ検索をしてみていただきたいと思います、はい、あ、なんかもっとお話をお聞きしたかったですが、時間がいっぱいになって
しまいましたね、
はい、この後では羽田までもうしばらくご一緒しましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。